町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日は新型コロナウイルス感染対策として、僕はスタジオでマスクをしてスタジオのドアを開けての放送となります。お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの月浦舞です。私は自宅からのリモート出演となります。放送の途中で回線の具合が悪くなってしまうかもしれませんが、ご了承ください。さて今日は、新型コロナ感染症は経済政策に異次元の実証実験、 MMT 現代貨幣理論を強いていると題してお送りします。
新型コロナウイルスの感染拡大による経済の急速な悪化に対応して、日銀は今週月曜日、国債を際限なく購入することを柱とした追加の金融緩和を決めました。これはいきなり日本の金融政策がここ数年、財政再建不要論として経済学の世界で大きな論争を呼んでいる MMT 現代貨幣理論の実証実験を行うような大胆な政策運営と言わざるを得ません。まあ、こういう事態が来ることを僕ある程度予想はしてたんですが、やはり歴史的な節目と感じずにはいられないんです。でかなり大きな副作用、まあ、大増税を伴う可能性があるんだということも合わせて、今日はお話したいと思っています。
それでは CM の後、町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですか？ファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第108号。
今日の深掘り。
杉浦さん、まずおさらいです。今週月曜日の金融政策決定会合で、日銀が決めた追加の金融緩和策の概要を紹介してください。
はい。日銀の発表文書、金融緩和の強化についてによると、大きな柱は3つで、第一が社債、CP、コマーシャルペーパーなどの買い入れ増額、第二が新型コロナ対応の金融支援特別オペの拡充、そして第三が国債のさらなる積極的な買い入れとなっています。特に国債については、債券市場の流動性が低下しているもとで、政府の金融経済対策により国債発行が増加することの影響も踏まえ、債券市場の安定を維持し、イールドカーブ全体を低位で安定させる観点から、当面長期国債、短期国債ともにさらに積極的な買い入れを行うと補足の説明もしています。
はい、ありがとう。日銀の黒田総裁は月曜日の金融政策決定会合後の記者会見で、中央銀行ができることは何でもやると強調しました。今杉浦さんに紹介してもらった三本柱は、こういう時に取り得る金融政策としてはまさに、目一杯のものと言っていいでしょう。社債や CP の買い入れ枠拡大は大企業向けの対策で、買い入れ枠の上限をこれまでの3倍近いおよそ20兆円とした。一社ごとの買い入れ残高の上限についても、社債がこれまでの3倍の3000億円、CP が同じく5倍の5000億円と拡充。これにより金利の高止まりを緩和、資金を円滑に供給しようというものです。から新型コロナ対応金融支援特別オペっていうのは、これ長ったらしくて、まあ日銀らしいというかあれですが、今年3月に導入したもので、金融機関が 企業や個人にしっかり資金を輸出する体制を固めようというものです。対象になる担保をこれまでの3倍の23兆円に拡充することや、対象になる金融機関を増やすなどともしています。またこれと別に、政府が緊急経済対策に盛り込んだ中小企業向けの資金繰り支援制度の設置のために、早急に金融機関をどう補助するのか、そういう施策を検討する方針も打ち出しました。
うん、盛りだくさんということですね。
そうですね。で、その極めつけが国債の引き受けです。新型コロナウイルスの経済対策を盛り込んだ2020年度の補正予算案が昨日の夕方、参議院本会議で可決され成立しました。この補正予算には、皆さんご存知の通り、借り換え分なども含めた国債発行額が、年度当初案よりも35兆円以上多い188兆5535億円に膨らみました。これもともと財源が4兆円で足りると言われてた所得が激減した人への30万円の現金給付案を、財源が3倍超える12兆9千億円、必要な一律10万円の現金給付に切り替えたことなんかが背景にあります。で、これほど巨額の国債を市中小価だけで発行しようとすれば、国債の発行利回りが急上昇して財政を大きく圧迫することになりかねません。そこで日銀が市中から国債をどっさり買い上げて、そういう問題が起きないようにしようっていうわけです。まあ別の側面から言うと、日銀はこれまで国債の保有残高を年間80兆円をめどに増やす方針を掲げたんですが、この80兆円を今回撤廃して、これから買いまくると言っています。まあ、財政との連携を強化することにもなります。
うん、ただ以前から日銀のような中央銀行がその国の国債を大量に引き受けたり買い入れたりすることは禁じ手だと言われてましたよね。
そうですね、さすが杉浦さんですね。そこはもう歴史的には全くおっしゃる通りで、経済学の世界では今でもどこかで限界が来るんじゃないかという見方が根強いと思います。それでもここ数年、経済学の世界で注目されているのが MMT 現代貨幣理論とか、その大元になった空からお金をばらまけっていうヘリコプターマネーといった議論なんです。そういう理論だと、こうした中央銀行の国債購入も理論的に正当化されるので、けんけんがくがくの議論が戦われるっていう状況なんですね。で、まあ、僕が今回の日銀の追加金融政策、追加金融緩和を見て感じたのは、経済学的に必ずしも正しいっていうコンセンサスがあるわけじゃないんだけども、新型コロナウイルス感染症の猛威っていうのは、そんな学問的な議論とはもう全然違う次元で経済や暮らしを破壊しかねない勢いがあるということですね。で、当局は、まあ、そういう事態に対応せざるを得ないっていう現実があるわけです。で、一方で、その、弊害や副作用を検証する時間さえ与えてくれず、待ったなしで日本や世界にリーマンショックなどとは桁違いの財政出動と、それを支える中央銀行の国債改良を要求してるんだなっていう考えもあれば、まあ、不安でもあるし、まあ、そういうことを改めて指摘しておく必要があるとは思いました。で、とはいえ、乱暴な政策がないと、企業の存続も困窮する人々の生活も立ち行かない現実がありますよね、今ね。
で、町田さん、ここでちょっと MMT ですとか、その大元となったヘリコプターマネーについて説明していただけますか。
そうですね、単純化して切り取って言いますと、 MMT っていうのは政府と中央銀行を合わせた国、あるいは自国の通貨を発行して借金ができる国、こういう国はいくらでも借金ができるんだと。そして、そうなると財政再建は必要ないんで、経済を刺激するためには、いくらでも借金して財政支出を膨らまして、経済成長を志向すればいいんだっていう考え方ですね。もちろん、どんな場合でも通用するってわけではなくて、雇用が完全でない状態に限って有効な政策であり、生産年齢人口に余裕があり、かつ人口が増加している国、まあ、例えばアメリカみたいな国ならば、この政策が有効だっていうもんです。で、インフレは完全雇用、杉浦さんが心配してたインフレは完全雇用になるまで起きないとしてるんで、で、完全雇用になると今度財政支出をする必要はなくなるので、それほど財政支出も、財政赤字も増えすぎない、心配しないでいいっていう主張も含まれてます。あと、大元の議論というか、ヘリコプターマネーも反緊縮財政というべき主張で、かつてデフレ脱却の処方箋として注目されたことがありました。ただ、一方で、その MMT 派の学者の中には、日本は MMT を率先して実践してきた国だっていう主張もあれば、すでに人手不足でなおかつ人口が減っている日本で行うのは極めて危険だって主張する人もいて、 MMT 派の中にこういうものがこうだっていう定説はあまりないと言っていいと思います。
それで MMT は正しい、やるべきだって言えるんでしょうか。
まあ、言えるわけないんですね。 ただ問題はその伝統的な経済学がなかなかデフレとか長期の成長の停滞から抜け出す処方箋を書ききれなかった、描ききれなかったってことですよね。そこの効果が上がってないから MMT みたいな異論が注目されてるだけで、それが正しいと言えるのは段階には、あるいは証明されたという段階には全くないと思います。で、歴史的な教訓として言えば、やっぱり中央銀行が財政赤字を肩代わりする財政ファイナンスを法的に規制している国はまだまだ多いですし、今後もその MMT が経済学の主流になるような可能性は低いんじゃないかと僕は思います。むしろ今まで見ると日本は他国の窮状に救われて相対的に通貨円への信頼が維持されてきた、結果として、高フレインフレが起きない幸運に恵まれ続けてきただけだっていう感じもします。一方で財政の実情から見れば、将来 MMT 云々とは無関係の非常に厳しい事態、そういうことが我々を待ち構えている、それを今から覚悟しなきゃいけないと僕は思いますね。
何でしょうか、聞くのが怖いんですが、その非常に厳しい事態というのは。
いや、予告でも言いましたけど、所得税の大増税時代がやってくるって心配してるんです。今回コロナ対策で国債の大量発行大増発が打ち出されました。で、当面は黒田日銀がこれを引き受ける方針打ち出してるわけですけど、ああいったお金は未来永劫日銀の国債買い入れでファイナンスされるわけじゃないんですね。遠からず、増税になり、付けが国民に回ってくる構造になってるわけです。で、その際、その企業はっていうと国債誘致合戦が起きてるんで、企業向けの法人税の増税なんてできないし、去年10月についに 10% まで引き上げたばかりの消費税の増税なんていうのもとても許し難いでしょ。そうするとどこから取るんだ、取れるところは個人の所得税の大増税っていう帰結になると。で、それを何年かけて回収するかとか、どの程度の所得階層を中心に回収するかって議論はあるけれども、例えば10万円もらったら何百万円も代わりに増税されちゃったって笑えない話が再来年以降あたりからやってきてもおかしくないわけですね。で、その時は新型コロナウイルス感染症の流行は終わってるかもしれませんけど、履歴効果深刻で、その景気は底ばい状態になっていることも覚悟しておく必要があるはずなんですね。それで、そんな時に増税が来るわけですから、コロナ後は我慢の時代が待ってると。皆さん、そのここは困窮する人を助けなきゃいけないんだけど、その後は財政再建に協力すると、強さと優しさとたくさが求められると、そういう時代になってみんなで頑張んなきゃいけないっていうのが延々と続くということもあり得るんだっていう覚悟を、すいません、しておいてほしいんですよね。
はい、心しておきたいと思います。以上、今日の深掘りでした。今日は新型コロナ感染症は経済政策に異次元の実証実験、 MMT 現代貨幣理論を強いていると題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜は新型コロナ感染症の履歴効果を乗り越える秘策とはと題してお送りします。ゲストは日本経済研究センターの田原健吾主任研究員を予定しています。
はい、先週に引き続いてのご出演ですね。それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。